夜のはるかの今夜は博物館の話をしよう。皆さんこんばんは、宮野はるかです。この番組は学芸員資格を持つ博物館オタクが博物館について熱く語る番組です。で、2022年明けて2023年になりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はあれかな、この収録配信される頃は1月の半ばぐらいなんで、仕事は始まってますね。そんなにお正月休み長くないので、もう始まってはいますね。そんな感じの日々です知らんけど、知らん。あのね、あれなんですよ、いつもですね、この番組ですね、1ヶ月分まとめて収録してるんですね。各週2週間おきの更新なんで、月2回ですけども、それまとめ、1ヶ月分、なんで2、3本まとめて収録してるんで、やっぱタイムラグが生じますね、若干ね。収録とその公開までの間に。で、今はですね、収録してるのが1月の初めなんで、お正月休み中ですね。なんで、仕事はまだ始まってません。でも、正月休みね、もうすごい久しぶりというか、久しぶりなんですよね。正月休みがあるのが。ですね、2年前までは、介護施設で働いてたんですよ。介護施設なんで、当然24時間365日人がいなきゃいけないわけですよ。そうするとですね、ボンクレ正月は休みじゃ ねえんですよ。休みじゃないのよ。だからね、普通に働いてたね。31日も働いてましたね。で、私なりのこだわりなんですけども、31日まで働くのはいいんだけれども、年越しをなんか職場でしたくないっていうのがあったので、それを避けるためにずっと1日にお休みしてた気がする。31日仕事はまだいいんだけど。31日を夜勤にすると、どうしてもね、職場で年越ししなきゃいけなくなるから、もうそれだけ絶対嫌で、避けてましたね。介護職、介護施設で6年働いてましたけど、12月31日の夜勤は避けるようにしてました。なんで、年越し夜勤はやったことないですね。そんな感じでしたけど、去年はね、学生だったんですけど、社会福祉士っていう国家資格を取るために、専門学校で再入学したんで、去年は正月休みあって、今年もあったんですけれども、去年は正月休みはね、試験直前だったんで、休みだけど勉強みたいな。そんなにゆっくり休むとかっていう感じではなかったです。なんで、ちゃんとした正月休みは今年が初めてですね。そんな日々を過ごしております。そういう日々を過ごす中でも、何を言おうとしたか分からなくなっちゃったけど、そんな中でもね、そんな中でもっていうか、そんな私ですが、また私も博物館に行きまくる予定です。では今夜も博物館の話をしていきましょう。改めまして、宮野はるかです。今回はですね、タイトルにもある通り、2023年今年行きたい博物館について語る回です。いっぱいあるんですけど、それ全部言うと1時間ぐらいとかになっちゃうんで、それを3つにまとめて紹介したいと思います。先にね、名前だけ挙げておくと、1つ目が東京都美術館、2つ目が静嘉堂文庫美術館、 3つ目が黒田記念館です。その3つですね。去年からよく行ってる東博、東京国立博物館、国立科学博物館、通称科博、あとは、埼玉県立近代美術館、通称モマスは、まあ、もちろん行きますけれども、それはまあ、どうせ来年も行くので、じゃなくて、なんか、今まで行ってないとか、久しぶりで、何年も行ってなくて、行ってみたいっていうところをちょっとピックアップしました。わけでですね、今挙げた博物館についてちょっと語っていきたいと思います。まず一つ目の東京都美術館ですね。こちらはですね、上野公園の中にありますね。なんで、東博とか科博と同じエリアですね。東京都美術館は、あれか、多分ね、科博の近くだったはずですね。あれに、上野駅に近い方なんで、確かそうだよな。上野駅には近かった。公園口からは結構近かったので、科博は近いかな。ですね。まあ、そんな感じの美術館です。これ、東京都美術館は、行ったことはありますね。ただね、行ったの、だいぶ前じゃないか。多分、コロナ前ですね、行ったの。なんで、まあ、少なくとも、4年以上は前だね。なんで、これ4年以上、まあ、もっと前かもしれないですね。5年多分ね、5年は行ってないですね。なんで、なんか久しぶりに行きたいなと思っております。まあ、東京都美術館はどう言えばいいのかな。まあ、上野にある博物館なんですけれども、まあ、どういうコンセプトって言えばいいのかな。なんか、ちょっと今ホームページを見てるんですけど、ちょっとどこに載ってんだどこに載ってるんだ、ここら辺かな。まあなんか、なんだろうな。あれですね。まあ、ホームページ見てもちょっとよくわかんないな。過去の美術品というか芸術と、まあ、あとなんか公募展であるスペースもあるんですよ。なんで、両方あるって感じです。両方やってるっていう、なんか、まあ、過去の美術品もあって、現代美術もあるみたいな、そんな感じの美術館ですね。まあ、東京都つくぐらいなんで、一応なんか、都民のための美術の振興を図るっていう目的があるというのが、その美術館のを設置した目的らしいですよ。ホームページに書いてあったよ。という感じの美術館です。で、ですね、これで年明けの、まあ、1月の終わりぐらいから始まるのが、終わりぐらいから始まる展示、エゴン仕入れ展と、あと、その、あとですね。まあ、4月の終わりぐらいから始まって、ステにちょっと行ってみたいなと思っております。このエゴン仕入れ展はですね、日曜美術館で、1月1日放送の日曜美術館でも紹介されてましたね。まあ、日曜美術館っていうのは NHK の、美術館とか、いろんな技術を紹介する番組なんですけれども、それでも紹介してましたね。俳優の瀬戸康史さんが推してたよ。なんか、結構、このエゴン、はい、瀬戸康史さん曰く、なんか結構、エゴン仕入れは、なんかすごい感情、そういう感情がむき出しになるっていうか、なんか、結構割と感情をすごい押し出してくる絵だっていうことを言ってて、確かに。なんて言えばいいですか。なんかね、結構なんか迫ってくるもんがあるなっていう のは私も感じます。まだ実物見てないんですけど、でちなみにその日曜美術館で行ったんですけど、そのエゴン・シーレで、あのがそのあれか、多分、まあ、何歳の時か分かんないですけど、その、まあ、多分若い時かな、にその若い時にクリムトっていう、まああのまあ、画家に、まあ、有名な画家いるんですけど、その人になんか相談したらしいんですよ。なんか、いや僕には才能があるんですかっていう。そしたらクリムトが、いや才能あるよ、でむしろありすぎるよっていうことを返したぐらい、なんかすごい人らしい。まあ、ただこのエゴン・シーレ結構早く亡くなって、28歳ぐらいで亡くなったみたいです。なんで、あの結構早い段階で亡くなった、そういう画家です。ちょっとね、はい、このエゴン・シーレ展は4月初めぐらいまでやってるんで、ちょっとね、時間見つけていきたいと思います。ちょっと1月中は厳しそうなんで、2月行こうかな、に行くんじゃないかなと思います。これ東京都美術館ね、本当はねもうちょっと早く行く予定で、あの先月12月の下旬にね行く予定だったんですよ。岡本太郎展をねやってたんで見に行く予定だったんですけどね、そう 行こうと思ってた日の前日に体調を崩して行けなくなっちゃったんでね、今年こそ行きたいと思います。でもうこれだけでも7分話してるってね、まあしょうがないですね。まだ話しますけどね。で2つ目はですね、あの聖華堂文庫美術館ですね。こちらはですね、まああのあれですね、創設者があの有名な岩崎家ですね。あのなんだっけ、2代目が岩崎やった時、あの三菱のほら三菱の財閥作った一家があるでしょ三菱だよね、財閥を作った一家あるじゃないですか多分三菱だったと思ったけど、それのその一家の方々が作ったコレクションを元にした美術館ですね。岩崎弥之助と岩崎小屋とか、そうそう、あの三菱、やっぱ三菱ですね。ちなみに岩崎弥之助が2代目の社長で、小屋が4代目の社長らしいですよ。その2人の親子、まあ、その2人が親子なんですけど、その親子のによるそのコレクションを元にした美術館ですね。なんか元は世田谷にあったんですけど、去年の秋ですね、去年の秋にあの丸の内に移転してきました。で今は、丸の内で見られます。なんかもともと丸の内に作りたいっていう、なんかそういう野望があったらしいんですけど、なんかあの作った当初は立ち消えになってしまって、百十年後にそれが実現したという、そう、壮大な野望が叶ったということです。なんかまああの誰だ、どっちだ、多分ね、あれかな、矢之助だけじゃないと思うんですよ。もう小屋田も考えてたと思うんですけど、まあその美術品をやっぱりそのなんかあれですね、なんか大勢の人に見てもらいたいっていうなんか希望があって、最初丸の内で開こうっていう考えていたらしいんですね。まあなんかそれがなかなか実現できなくて、去年の秋にやっと実現できたっていうことですね。だけど130年越しの希望が叶ったっていうことです。で、そんな聖華堂文庫美術館なんですけれども、とあれですね、まあ、今は、なんだっけ、今は、展示は、正月なんで、まあ、正月のなんか、縁起物を飾る展示をやってるらしい。まあ、うさぎ年、今年うさぎ年なんで、うさぎをモチーフにした美術品がいっぱい飾られてるらしいので、これも行っていきたいと思います。まあ、あと、まあ、これもやっぱり日曜美術館で紹介されてたんですよ。聖華堂文庫美術館。あと、ツイッターでも話題になって、 ってましたしね、あの曜変天目っていうあの茶碗がね、すごいなんか青い美しい茶碗をね、まあ、話題になってましたけどね、あの ぬいぐるみになったっていうね茶碗がぬいぐるみになってどういうことだって思うけど、まあそういうね、そういった話題になったりとかしてましたけど、まあ、それを、この曜変天目を、所蔵しているのが聖火堂文庫美術館ですね。でまあそういう話題になったところにちょっとね行ってみたいと思います。日曜美術館にも紹介されてたしね。まあ聖火堂は多分今月の終わりぐらいに行けるかなと思います。で最後、やっと最後ですね、最後は、3つ目が黒田記念館ですよね。あ、これはですね、正確に言うとあれなんですよね、東博の一部なんですよね。東京国立博物館の施設の一部なんですよ。なんで独立した建物っていうか独立した博物館じゃないんですけど、一応行ってみたいと候補に入れました。まあ、というのもね、悩んだよね。どういう意味かな。あのですね。ちょっと待ってね。なんかデーモンになっちゃった。黒田記念館で、東博の一部ではあるんですけれども、なんかね、微妙に外れたところにあるんですよ。敷地の、まあ、敷地内は敷地内なんですけど、本館とか、東洋館とか、除雪制とか特別展が やってる会場が集まってるエリアからちょっと外れたところにあるんですね。正門の外って言えばいいのかな、にあるんで、若干行きづらいんですよね。本館とか行くと。本館とか、他のとこを回った後だと、普通に時間がないんですよ。で、黒田記念館も、そんなに長い時間やってないので、確か5時もやったかな。で、そんなに長い時間やってないので、あれなんだよ、本館行くと見る時間がなくなっちゃうので、まあ別で行くのがいいかなと思ってます。あれかな？特別室が、これ行けるかな？まあ、黒田記念館は、黒田記念館はね、黒田清輝っていう、まあ日本の画家がいるんですけど、洋画の画家ですね。洋画、西洋風の日本の絵なんですけど、それを、その黒田清輝の作品を展示したなんかちっちゃい施設なんですけれども、これが、まあ、これが、この黒田清輝の作品を展示してあるんですけれども、これ、あれだな。あれですね。展示期間が短くね。あれだな。1月中行けなくねえかな。妙だな。1月の初めから半ばまでやってるけど、その後が3月か、どうしようかな。まあこれ、まあ黒田記念館はもしかしたらちょっと先になるかもしれないですね。行くのが。とりあえずでも今年中には行きたいかなと思います。で、あとこの黒田記念館の中にカフェがあるんです。で、そこも行きたいっていう気持ちがあります。まあカフェって言ってもね、あれなんですけど、チェーン店なんですけどね。上島コーヒー店っていうね、チェーン店なんだな。だから、あれなんですよ。別に、なんていうか別にね、上島コーヒー店だから別に黒田記念館じゃなくても行けんだけど。黒田記念館じゃなくても上島コーヒーってあるんですけどね。だけど、まあなんかやっぱ、あれじゃないですか。博物館の施設、カフェってまたなんか、趣が違うじゃないですか。と というのがあるので、まあ、あれですね。できれば行きたいと、カフェも行きたいと思っております。そんな感じですね。まあ、そんな感じで、まあ、あと、行きたいのは、今挙げた3つですね。まあ、1つ目は東京都美術館、2つ目が静嘉堂文庫美術館、で3つ目が黒田記念館ですね。まあ、まあ、これ3つともね、できれば年内にね、行きたいと思います。そんなわけで、まあ、それだけに限らずね、行きたいなと思ったところにはなるべく行くようにしたいので、そんなわけで、今年もたくさん博物館に行くぞということで締めたいと思います。今年行きたい博物館の話いかがでしたでしょうか。はい、なんて言えばいいのかな、まあ、まあさっき挙げた3つにはね、なんとかしていきたいと思ってますんで、まあそれで行った感想をね、どっかにじゃねえや、この音声配信でね、配信していきたいと思いますんで、皆さんお楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組ではお便りと投げ銭を受け付けております。詳しくは番組の概要欄をご覧ください。ここまでのお相手は宮野遥でした。それではまた次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。